京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。
美しい自然と歴史や文化に彩られた、暮らしても訪れても魅力的な町、京都市北区。そんな北区を題材にした短編小説作品を全国から募集する京都北短編文学賞が昨年度に誕生し、今年度は第2回が実施されました。この時間は6夜にわたって応援大使に就任された京都ゆかりの作家の皆様や入賞者の皆様と一緒に北区の魅力を発信する第2回京都北短編文学賞の入賞作品をご紹介いたします。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。こんばんは、ナビゲーターの嵯峨根幸子です。第2回京都北短編文学賞は、昨年度に実施した第1回の盛況を受け、さらなる町の魅力発掘と発信を目指し開催されました。今回は一般部門と小中高生が対象のジュニア部門の2つの部門が創設され、昨年7月15日から10月31日までの作品募集期間に、両部門合わせて全国から195作品が寄せられました。その中から入賞作品として、一般部門から最優秀賞、優秀賞、船岡山が題材の作品から選考する船岡山賞が選ばれ、ジュニア部門から最優秀賞、優秀賞、船岡山賞、そして特別賞が選ばれました。また今回、第2回京都北短編文学賞を盛り上げるべく、京都ゆかりの8人の作家の皆様が応援大使に就任されています。第1夜の今回は、ジュニア部門の船岡山賞および特別賞をご紹介していきます。ご一緒するのは西門真由美先生です。西門先生、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。西門真由美です。
西門真由美先生は大阪府のご出身、海外向け恋愛ゲームの制作会社でゲームシナリオの企画監修などに従事されました後、平成28年よりゲームシナリオライターとしてフリーランスへ転向。令和元年、株式会社ワンズグローリーを設立し、はんなり京都お通り男子の企画原作制作にも携わられ、令和3年6月、小説はんなり京都お通り男子城下古伝にて全話構成監修を担当されています。現在アルファポリス文庫から最新作京都式神様のおでん屋さんが絶賛発売中です。さあ、今回は受賞者の方にもお越しいただいています。では自己紹介お願いします。
こんばんは。この度第2回京都北短編文学賞のジュニア部門で特別賞を受賞した徳田千代明と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。徳田千代明さんは京都市にお住まいの高校1年生なんですね。この度は受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
さあ、今回ご紹介しますのは、粉口小山さんによるジュニア部門の船岡山賞受賞作品、山とネイルと女子2人、そして徳田千代明さんによるジュニア部門の特別賞受賞作品、神鴨神社と初夏の蛍です。それではまずは粉口小山さんの作品、山とネイルと女子2人の冒頭を聞いてみましょう。山とネイルと女子2人。粉口小山。
そういやさ、かな、アンドエスの新作ネイル見た？うちは02番のバラがええな。ブルベ夏だし。
見た見た。せやけどマリコは03番のボタンの方がいいんとちゃん？そっちの方が映えるって。
マジ？
高校2年生、秋。いつもの街、いつもの帰り道で、仲良し2人組である宇佐美かなと江藤マリコはのんきに歩きながら喋っていた。
てかさ、今日の美術館の課題マジでだるくない？
それな、確か京都の魅力を表現したアート作品を作るやったっけ。
あ、でもあれって誰かと協力して作るのもありって言ってたやんな。一緒にやろうや。
もちろんそのつもりやし。とは言うても、そもそも京都の魅力ってあんまないねんな。
田舎やし寺とか神社ばっかやし。カナが大げさにため息をつくと、マリコは思い出したかのように顔を上げた。なあ、あの課題って京都の魅力が伝わるアートやったら何でもいいってつかせん言ってたよな。
ん？そう言ってはったけど。
じゃあさ、マリコはにっと笑ってカナの耳元で何かをささやいた。で、にしたらとちゃう？カナはしばらくマリコの言った言葉を頭にクエスチョンマークを浮かべながら聞いていたが、すぐに表情がパッと明るくなった。
それあり！さすがマリコ、天才やん！
せやろせやろ、そうと決まれば明日休みやし行こうや。
船岡山。
それではここでジュニア部門で船岡山賞を受賞された小名口小山さんからメッセージをいただいていますのでご紹介いたします。この度はジュニア部門の船岡山賞に選んでいただき心より嬉しく思います。近所にある船岡山は小さい頃から何度も遊びに行っていて、北区の中でも特に思い出深い場所だったため今回の題材に選びました。この作品を通してさらに多くの人に船岡山の魅力が伝われば嬉しいです。小名口小山さん、素敵なメッセージをありがとうございます。それでは西門先生に作品の魅力について伺いましょう。先生はこの作品どうご覧になりましたか？
はい、題材というか題材も素晴らしかったんですけど、
はい、
タイトルがすごく今風と言いますか、
はい、
ネイルって出てきてるみたいな、ね、ちょっと驚きがありまして、で、あとその女子のセリフの掛け合いが生き生きしていて、もうそのテンションの高さとか、はい、そういったものがもう音声で聞こえてくるかのような文章で、とても楽しく拝見させ拝読させていただきました。
はい、本当ですよ。なんか私も読ませていただいて、はい、なんかワクワクして楽しい作品でした、はい、素敵でしたよね、
はい、
ありがとうございます。さあそれでは続いて徳田千代明さんの作品、神鴨神社と初夏の蛍の冒頭を聞いてみましょう。神鴨神社と初夏の蛍、徳田千代明。中学3年生の俺は先生や友達の推薦で生徒会役員をやっている。任されているのは文芸委員長。文芸委員会とは図書室の整理をしたり本の紹介をしたりして本に興味を持ってもらえるような取り組みを行う委員会のことだ。本を読まない自分には合ってないなと思いながらもやれることはしっかりやっている。今日は1ヶ月に1回ある文芸委員集会の日だ。一旦本を分類しよう。3年学年代表の犬石真奈は言う。文芸委員会には学年代表という役職があって、各学年から2人ずつ計6人選出される。これは自分の学年の文芸委員を代表して連絡事項を知らせたりイベント情報を広げたりする大事な役職である。委員長の右腕なんて言われるほどだ。それは棚動かしてからにしない？俺は言った。そう、図書室の先生がもうすぐ夏休みだからと言って本の場所をガラッと変えて図書室をイメチェンしたいらしいのだ。別に作業はやってもいいけど、もう7月なんだからクーラーくらいはつけてほしい。
暑いな、クーラーくらいつけろよ。
この学校借金抱えてるししゃあない。
そんなこと言うな。
ぷはっと笑ってしまった。こんな冗談を先生の前で言う学年代表がどこにいるか。先生の方を見ると他の文芸委員と話していて気づいてなさそうだった。
徳田君はさ、生でホタル見たことある？
本棚を二人で運んでいる中、急に犬石さんが言ってきた。
小さい頃に一回だけ家族で見たのは覚えてる。どこで見たかな。
俺は小さい頃どこかの河川敷でホタルを見たことがある。しかしそれっきり見た覚えはない。
へえ、じゃあ今度神鴨神社行かない？この時期めっちゃホタルいるらしいんよ。
おお、いいね、行こう行こう。
じゃあ今週の日曜日開けといてね。夜7時に神鴨神社の鳥居前集合ね。
本棚を運び終わったくらいに犬石さんは歯医者があると言って委員会を早退した。 俺は小学校の時以来女子と遊んだことがなかったので、女子から誘われたのは嬉しかった。多分にやついていただろう。とりあえず今日は運んだ本棚の中の本をきれいに並べて委員会は終わった。さあ、お聞きいただきましたが、ここでジュニア部門で特別賞を受賞された徳田千代明さんにお話を伺いましょう。いつも作品はここ書いていらっしゃるんですか？
いや、全然そんなことなくて、今回が初めてみたいな。
初めての作品はすごいですね。はい、今回応募されたきっかけみたいなのはあったんですか？
なんか新聞でお母さんが、あんたこれなんかいいのあるからやってみみたいな言われたんで、じゃあやるかみたいな。
そうなんですね。そんなきっかけで。上賀茂神社が舞台になってますけど、こちらを選ばれたのは何かあるんですか？
これもお母さんからで、蛍がめっちゃ綺麗らしいみたいなのを言われたので、行ってみようかなって思って行きました。
あ、実際行かれたんですか？
あ、そうですね。
へー、そうなんですね。なんかこう書いていらっしゃるのがすごくこうリアリティがあるなと思ったんですけど、もしかしたらこう実体験なのかなと思いながら読んだんですけどどうなんですか？
そうですね、半分実話で半分創作みたいな。
わっそうなんですね。ちょっとキュンキュンするお話だったのでどうしても聞いてみたくなんですけど、そうなんですね。わあ、素敵な作品でした。ありがとうございます。さあ、それでは西門先生に伺いましょう。先生、この作品はどうご覧になりましたか？
はい、私もキュンキュンしながら読ませていただきましたもう冒頭からその学校という景色が、はい、頭の中に浮かんで、こんなことをしてるんだなとか、その本棚を運ぶとかっていう、こうリアルな描写がすごく際立っていて、はい、でどんな風に進んでいくのかなって思った時に、はい、そのリアルな恋愛ですよね、
はい、
こうこれから始まろうとするところの描写がすごくセリフもなんて言うんですかね、生き生きしてて、はい、すごく楽しく最後まで読ませていただきました。
この後どうなるかね、本当にちょっとぜひ皆さんにも読んでいただきたいですね、はいはい、これからも徳田さんは作品書かれるんですか？
まあなんか機会があったらやろうかなみたいな、まあ思ってますね。
期待しています、はい、さあ今夜はゲストに応援大使の西門真由美先生と受賞者の徳田千代明さんをお招きしまして、粉口小山さんのジュニア部門船岡山賞受賞作品大和ネイルと女子2人、そして徳田さんのジュニア部門特別賞受賞作品上賀茂神社図書館の蛍をご紹介いたしました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？この番組は番組終了後、ラジオミックス京都の公式ウェブサイトからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。また入賞作品は京都北短編文学賞ホームページからお読みいただけます。インターネットで京都北短編文学賞と検索してください。次回第2夜は明日の夜8時、一般部門の船岡山賞受賞作品をご紹介します。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語、ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。